商医の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする杏林シンポジア、毎週この時間は医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発、製造、販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
シリーズ眼科診療、昭和から令和への進歩の23回目、眼瞼・眼科類同疾患と題して、愛知医科大学病院眼形成眼科類同外科教授、高橋康弘さんにお話しいただきます。聞き手は、東京慈恵会医科大学客員教授、多田紀夫さんです。
本日は愛知医科大学病院の高橋康弘先生からお話をいただきたいと思います。先生、一言に眼瞼・眼科類同疾患といっても多岐にわたる疾病が挙がってくると思います。まず眼瞼疾患にしても三粒子をはじめ多彩な病態がありますが、重要な疾患と対処法を教えていただきたいと思います。
はい、当院大学病院ですので、特殊な症例も来るのですが、外来で比較的遭遇頻度が高い疾患としては、三粒子、眼瞼下垂、眼瞼内反射、小毛内反射、眼瞼痙攣が挙がると思います。であとは、大学病院という特殊性もありますので、悪性腫瘍を含む眼瞼腫瘍も比較的よく遭遇いたします。で、三粒子に関しては、いわゆるモノモライというやつです。で、モノモライはですね、まぶたの裏側に、しこりがあるという状態が通常なんですが、炎症性疾患ですので、皮膚側に炎症が伸びてしまうことがあります。で、手術に関しては、皮膚がやはり炎症で壊死を起こしてしまうような場合には、必ず手術が必要になりますし、見た目が気になるとか、そういった場合も手術が必要になります。で、まぶたの裏に留まっている場合は、まぶたの裏をめくって、そこから穴を開けて中身を出せばよい。で、皮膚に及んでいる場合は、皮膚を切開して、中身を全部出すことになります。眼瞼下垂は、おそらく一番頻度が高い疾患ではないかなと思うんですが、その多くは、腱膜性と呼ばれる疾患になります。腱膜というのは、まぶたを上げる腱が異常で起こる疾患になります。で、腱膜性の中では、退行性、いわゆる老化現象によるもの。あとは、ハードコンタクトレンズを3年以上、長いこと使っていらっしゃる患者さん。あとは、目の手術を何回も複数回受けられていて、体験期と呼ばれる目を開ける機会を何度もつけられている方に比較的起こります。あとは、神経原性、動眼神経麻痺だったり、そういったもので起こる場合。あとは、筋原性と呼ばれる筋肉自体に異常がある場合を鑑別をしていく必要があります。で、治療法としては、2つ治療法があって、眼瞼挙筋前転術と言われる、伸びてしまったり傷んでしまった腱を引っ張り出して緊張をさらに与える手術、もしくは筋自体がダメになっている場合はもので、強制的に目を開ける吊り上げ術という手術が必要になってきます。内反射に関しては、先ほど眼瞼内反射と小毛内反射という疾患を2つ挙げましたが、眼瞼内反射というのは、いわゆるまぶた自体が内側に回転して起こるタイプ、まつげの向き自体は正常、逆に小毛内反射というのは、まつげ自体が内側に生えてしまう、まぶたの位置は正常というふうになります。で、小毛内反射はほとんどが生まれつき起こるもので、日本人に非常に多くて、日本人の生まれた子のだいたい 45% ぐらいが小毛内反射を持っています。小毛内反射は骨包と呼ばれる手術をするんですが、いわゆる上まぶたでいうと美容整形であるような二重まぶたの手術を下まぶたにやっているようなイメージだと思っていただければいいかと思います。で、眼瞼内反射は、まぶたの中にあるまぶたを外に向ける筋肉、眼瞼下垂筋と呼ばれる筋肉が弛緩することで起こります。で、手術としては、その下垂筋に緊張を与える前転術と呼ばれる手術を行うことがあります。この手術自体は10日で開発された手術になります。で、最後、眼瞼痙攣になるんですが、眼瞼痙攣は局所ディストニアと呼ばれる、ゆっくりねじれるような動きが見られます。いわゆるピクピクすると呼ばれるのは、眼瞼ミオキミアと呼ばれて、また別の疾患になります。で、ほとんどが本体性、原因不明の病気で、時々薬剤性、ベンゾディアゼピン系の内服などを長期に飲んでいらっしゃる方に起こります。で、瞬目、まばたきがこう、ぐっと入る、ねじれるような、ぎゅっと入るような動きに加えて、眩しさだったり、あとはドライアイ症状を 大半の患者さんで訴えます。治療としては、クラッチメガネと呼ばれるメガネに、まあ、つっかい棒みたいなのをつけてまぶたの皮膚を上に引き上げておくという治療法、もしくは漢方の翼患さんもたまに聞くことがあります。ただ基本的にはボトックス注射になります。でボトックス注射で8割ぐらい効果がありますが、2割ぐらい効果がやっぱりありませんので、効果がない場合は、まあ、手術加療になるんですが、手術加療も基本的に根本治療じゃありませんので、まあ、症状をどれだけ取れるかということになってきます。
ありがとうございます。次に眼科疾患というと目の奥の病変ということで、骨折とか腫瘍とかあると思うんですが、それのアプローチや治療法を教えていただきたいと思います。
はい、眼科というのは目が収まっている骨の箱というイメージだと思っていただければいいかと思います。で、まあ、目の後ろ側のあたりに何か病気が起こるというのが眼科疾患というふうになります。で今多田先生おっしゃっていただいた通り、まあ、眼科皮骨折、腫瘍、甲状腺眼症がこのあたりが比較的多い疾患になります。で眼科皮骨折というのは目玉が入っているその骨のくぼみよりも少し大きいもの、まあ、大体拳大のものが骨や目に衝突した場合に起こるものとなります。でそういったものが目にぶつかりますと目が後ろに押されますので目の圧が高まります。そうするとそのままほっとけば目ん玉というのは破裂します。でその破裂しないように骨が折れることで目にかかる圧力を減らす、いわゆる防御反応の一種になっています。で診断としては CT で行いますが、眼科というのは、まあ、上壁、下壁、内壁、外壁、4つ骨があるんですけども、薄さという観点から下壁もしくは内壁が折れます。で、なぜか分かっていませんが、小児は下壁が折れやすい、高齢者は内壁が折れやすいというふうになっています。で下壁が折れると下直筋と呼ばれる目を下に向ける筋肉が位置がずれますので、物がダブって見るようになる。内壁が折れると今度目が奥目になって見た目が悪くなると一般的に言われています。で手術必ずいるのはやっぱりダブり、物がダブって見ると生活できなくなってしまいますので複視があると必ず手術がいる。眼球過温がある場合は、見た目の問題になりますので、例えば若い女性だったり、まあ、見た目を懸念される方においては手術適用となりうります。ただ受傷直後はまぶた腫れますので眼球過温は比較的分かりにくい場合もあります。で手術は症状の改善が得られやすい2週間以内に行いますが、外眼筋が貫通した閉鎖型骨折と呼ばれる骨折にだけは、緊急手術の対象、遅くとも4日以内にやりましょうと一般的に推奨されています。で、まあ、白目を切って目の後ろに入って副鼻腔に脱出した眼科組織を眼科内に戻してプレートを挿入する手術になります。で眼科内腫瘍は大きく上皮性腫瘍と肝葉系腫瘍に分かります。上皮性腫瘍というのはいわゆる癌というやつだったり、あとはまあ良性腫瘍ももちろんありますが、そういったタイプのもので、比較的まあ多いのは亀樹血管腫、神経症腫、多形腺腫と呼ばれる腫瘍、あとは悪性では腺癌、腺瘍嚢胞癌が挙げられます。で基本的に良性腫瘍に関しては症状があれば全摘します。まあ、腫瘍が例えば神経を圧迫してたり、目を動かす筋肉の動きを邪魔してたりする場合は全摘します。で、多形腺腫は、多形腺癌という癌に悪性化することがありますので、基本的には全摘します。悪性腫瘍はケースバイケースです。肝葉系腫瘍はいわゆる、大まかに炎症だったり、まあ、悪性リンパ腫、ちょっと血液から関与してそうな腫瘍だと思っていただければいいかと思います。で、肝葉系腫瘍は今お話した上皮性腫瘍に比べるとかなり柔らかい腫瘍ですので、CT や MRI を取るとモルディングと呼ばれる所見を呈します。で、肝葉系腫瘍を疑った場合は基本的に生検にとどめます。で、治療後その病理診断に合わせて、例えば炎症であればステロイドを使ったり、あと悪性リンパ腫であれば化学療法だったり、放射線治療と呼ばれる治療にがされていくことになります。はい、
引き続いて甲状腺眼症について教えてください。
はい。甲状腺眼症は、甲状腺機能異常に伴って起こる自己免疫性炎症性眼疾患になります。いわゆる、まあ、バセドウ病という病気に多く起こりますが、橋本病でも起こりますし、甲状腺機能が正常でも起こります。で、特徴的な眼所見がある、もしくは、プラス甲状腺自己抗体が陽性である場合、だから甲状腺ホルモンが異常というよりは、甲状腺自己抗体が陽性であれば診断してよいというふうになっています。で、画像所見も非常に特徴的なので、画像所見も診断の補助というふうになります。で、先ほどお話したので炎症性疾患ですので、炎症がある時期とない時期があるんですが、甲状腺眼症というのは非常に不思議な病気で、最初炎症がバッと盛り上がってくるんですが、勝手に引いてきます。で、悪い状態だけが残る。これ以上悪くならないという時期が来ます。それが活動期と呼ばれる時期と、非活動期と呼ばれる時期になります。で、炎症が燃え上がっても、今まさに悪くなっていそうな時期に関しては、ステロイド治療、もしくは今後、近い将来、分子標的薬が出てきますので、そういった治療が優先的に使用になります。で、非活動期になると、手術治療になってきます。 で、手術治療は目が出た時に目を引っ込める手術、眼下減圧術と呼ばれる手術だったり、甲状腺眼症は目がずれて斜視になりますので斜視手術することだったり、あとはまぶたが開きすぎて眼瞼交代と呼ばれる状態になったり、逆まつげになったりしますのでまぶたの手術をすることがあります。まあ、症例がかなり多彩ですので症例に応じて手術を選ぶことになっていきます。
はい、ありがとうございます。次に流動疾患についてまた異なるアプローチが必要だと思いますが教えていただきたいと思います。
はい、流動疾患はほとんどが流動閉塞になります。で、流動閉塞、原発性と特発性に分かれます。また閉塞部位によって類点、いわゆる排水口ですね、で類小管、まあ類の詰まることはあんまりないので、で鼻類管がどれかが詰まっていくというふうになっていきます。で、この中で、まあ、最も簡単なのは類点です。類点は比較的治療しやすい、もう悪化別と見えますので。で、一番難しいのは類小管と呼ばれるところで、ここが一番細くて詰まるとまず開けるのが非常に困難になります。で、通常まず比較的手術として簡単なのがブジーと呼ばれる、まあ、いわゆる針金みたいなのを類洞に入れて閉塞部位を穿破してしまう、プロービングと呼んだりもしますが、そういったものを行います。で、類洞内視鏡という、内視鏡を見ながら閉塞部位を確認することもできますので、類洞内視鏡がある施設であれば、類洞内視鏡下でそういったことを行います。で、これがダメな場合は、類脳鼻腔吻合術と呼ばれる手術をしていくことになります。で、類脳鼻腔吻合術は、まあ、ラミダの排水管の部分と鼻腔を直接つなげる、バイパスをする手術になりますが、皮膚を切って行う方法と、頸鼻で鼻からする方法とあります。基本的には昔はですね、皮膚を切ってやった方が、まあ、手術成績が良くていいんじゃないかと言われていましたが、今鼻の内視鏡が非常に見やすくなったというのと、あとはそのバイパスを作る器具が非常にやっぱり性能が上がったということで、警備法で行われることが多く、手術成績も遜色ない状態になっています。で、近年トピックとしては画像診断が非常に良くなりまして、先ほどお話した類動内視鏡、それ以外に 3DCT を使ったり、あとはまあ被爆を減らしたコーンビームというものを使ったりする施設が結構多くなりまして、より詳細により非侵襲的に閉塞部位が描出できるようになっています。
はい、最後に一般医が把握すべき事項がございましたら教えていただきたいと思います。
はい、まあ、眼形成の分野はですね、非常に専門性が高く、まあ、一般眼科の先生、あとは内科の先生にとってもなかなかちょっととっつきにくい分野です。で、ただ突然診療でやはりいきなり患者さんがまぶた腫れたとか、目が出てきたとか、いろんな患者さんが外来にやっぱり来ます。で、まあ、大体ヤバそうと呼ばれる、まあ、ちょっと言葉が悪いですが、ヤバそうという病気がどんななのかを事前に、まあ、知っておければ一番良いかなと。で、まあ、一番ダメなのはやっぱり目を腫らした状態で視力が下がってきた、まぶたにできた出来物にまつげが生えてない、まあ、いわゆる眼が怪しい、だそういったものをある程度こうどういう状態がやばいのかをピックアップして頭の中に片隅にでもいいので置いておくのがまあ一番いいのかなと僕的には思っております。
はい、どうも本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
シリーズ眼科診療昭和から令和への進歩の23回目、眼瞼眼下類動疾患と題して、愛知医科大学病院眼形成眼下類動外科教授高橋康弘さんにお話しいただきました。聞き手は東京慈恵会医科大学客員教授多田則夫さんでした。
それでは杏林製薬がお送りしました杏林シンポジア、来週をどうぞお楽しみに。